番組宛てにお便りいただいております。ショコラさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。しばらく前からお名前は存じ上げていたのですが、今週初めて志賀さんのラジオ&歌を聞きました。どれもものすごく面白いです。言語学関連ではゆる言語学ラジオしか知らなかったので、志賀さんのコンテンツを知って楽しみが増えました。ありがとうございます。あ、こちらこそね、どうもありがとうございます。まあ、歌についてはね、スタンド FM ないし、YouTube でね、聞くことができます。一つ質問があります。志賀さんは、何々が、などの、がぎぐげごの発音を綺麗な微濁音でされていますよね。これは意識してやっているのでしょうか？聞いていて、綺麗な日本語だなぁと感心しています。ということで、ショコラさん、お便りどうも。ありがとうございます。BGM、目覚めなさい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか？阿久津麻耶です。そもそも微濁音とは何なのかというと、ガギグゲゴ、カー行の濁音ですね。ガ行の発音の、まあ、バリエーションみたいなもので、まあ、鼻に抜けるんですよね。鼻にゴる音と書いて微濁音なので、マミムメモとかナニヌネノと同じように鼻に抜いてガギグゲゴという発音になると、これは微濁音ということになります。まあ、音声学的には、軟口蓋鼻音ということになります。で、この微濁音が何のこっちゃっていう方もそれなりにいらっしゃるんではないかと思います。というのが、この日本語における微濁音の位置づけっていうのは、まずその地域差っていうのがあるので、微濁音を持ってない方言というのもたくさんあります。まあ、かくいう僕の、まあ、出身地である岡山県も微濁音はないので、ですので僕は微濁音を後天的に、まあ、言語って全部後天的ですけど、より後天的に大人になってから身につけました。まあ、どちらかというと東日本的な特徴と言われてますね。東京方言もそうだし、東北の方はかなりこの微濁音っていうのが特徴的だと言われております。ですので、僕の微濁音は、まあ、後から作ったものなので、まあ、意識か無意識かと言われると半々ぐらいじゃないかなと思いますね。まあ、気を抜いてたらとか、まあ、あるいは地元に帰ったりとかしたら微濁音っていうのは全く出なくなると思いますが、まあ、こういうポッドキャストみたいにある程度改まった時とかは、出やすくなってるかもしれません。まあ、それが美しいかどうかは置いといてね。まあ、意識すれば微濁音は使えるかなっていうぐらいのレベルじゃないかなと思います。で、お便り中にあったのは、まあ、助詞のがですね。私がって言った時のこのがっていうのが微濁音っていうことでしたが、まあ、大まかに言って微濁音っていうのは、現れることのできる、まあ、音の環境っていうのが限られてるんですね。まあ、端的に言えば、語頭には現れないと言われています。まあ、今言ったまさに語頭の語っていうのは、微濁音で語頭とは言わずに、破裂音で語頭というふうに言うんですよね。ただ同じ語という単語でも、今言ったように単語みたいに語中に出てきた場合は、微濁音で単語というふうに、まあ、言うということになってんですよね。まあ、同じような例は学校とかがそうですね。学校は語頭だと破裂音ですが、小学校とか中学校っていった場合は、まあ、微濁音になるとかいうふうに言われてます。で、私がとか言った場合のこの助詞のがっていうのは、必然的に前に何かしらのね、単語が出てきてそれにくっつくので、原則的に微濁音で発音されることになるんですよね。微濁音については過去のエピソードで扱ったことがあって、どうやらシャープ156で扱ってます。これずいぶん前ですね。2020年のエピソードなので、シャープ156、微濁音について学ぼうというエピソードがあるので、まあ、そっちもよかったら聞いていただけたらと思います。
シガ15のツボ。
そのシャープ156でも同じ話をしてるかもしれないんですが、この微濁音っていうのが音声なのか音素なのかっていうのは、まあ、非常に面白い問題で、音声と音素っていうのは言葉の響きとして似てますが、まあ、言語学においては非常に重要な区別です。で、もっと言うと、言語によってより本質的なのは音素で、まあ、端的に言えば意味の区別に関わる、まあ、専門的には弁別的とか言いますけど、その意味の区別に関わる音のことを音素という言い方をするんですよね。で、音声の方はもっと物理的というか、まあ、具体的な音の現れ方のことを音声と言います。まあ、ざっくり言うとそんな感じです。まあ、わかりやすいのは、英語で L と R の区別があって、日本語にはないって言った場合、英語は音素として L と R は持ってんですよね。だから、play と pray っていうのが区別される。遊ぶと祈るっていうのが区別されるので、L と R は、まあ、別の音素ということになります。一方、日本語において、まあ、L と R っていうのはもしかしたら音声としては存在してるかもしれないです。まあ、個人差的に、例えばラーメンのラっていうのを L でラーメンって言っても、R でラーメンって言っても、あるいは巻き舌でラーメンって言っても、まあ、別にいいんですよね。で、ここで重要なのは、L だろうが、R だろうが、巻き舌だろうが、全部、ラーメンという単語を表してるんですよね。つまり、意味の区別に関わってません。L と R と巻き舌っていうのは意味の区別に関わっていません。ですので、音素として日本語には L と R の区別はないです。音声として実現することはあるかもしれないけど、それが意味の区別に絡んでこないので、まあ、それは音素ではないということになるんですね。で、微濁音に話を戻すと、まあ、少なくとも、いわゆる共通語においては、微濁音は弁別的ではないんじゃないかな、と思います。まあ、方言は一旦置いといてですが、私がって微濁音で言っても、私がっていうふうに普通の破裂音で言ったとしても、まあ、それは音色が違うだけであって、意味には何の影響も与えませんよね。で、さらに、さっきお話ししたように、五島では破裂音、学校といって、五島以外では中学校とか小学校みたいに微濁音で出るっていうふうに考えると、まあ、こういうのを、まあ、言語学では相互分布しているという言い方をします。まあ、ごく平たく言えば、片方出てくるときに片方は出てこなくって、もう片方が出るときに片方は出てこないみたいな、まあ、そういう分布のことを相互分布って言うんですよね。まあ、ジキルとハイド的な、まあ、感じに考えてもいいと思いますが、そういうふうに相互分布している場合は、言語学というか音声学では単一の音素であるっていうふうに考えます。つまり潜在的には一つの音で、それが五島に現れるときは破裂音で、五島以外のときは微濁音で現れるっていうね、まあ、そういう分布をしてるっていうことですが、ただ、まあ、微濁音の場合はそんなに話が単純ではなくって、というのが、微濁音が現れないのは五島っていう話を一個しましたけど、もう一つ大きい規則として、借用には現れないっていうのがあります。例えばガラスっていうのは、これ借用なので、このガっていうのはいつでも破裂音です。まあ、ガラス単体だとこれ五島なので当然破裂音なわけですが、例えばすりガラスとかね、すりガラスっていうのはこれは微濁音で、すりガラスとはならずすりガラス、破裂音で発音されると言われてます。そうなると、これは意味の区別に役立ってるというか関わってるということができて、大ガラスと大ガラスといった場合、前者の微濁音で大ガラスって言った場合は大きいガラスで、微濁音使わずただの破裂音で言った場合は大ガラス、これは大きいガラスだっていうことになって、まあ、大ガラスと大ガラスで 意味の区別に関わってる、つまり弁別的だってことになって、まあ、ガギグゲ語とガギングゲ語っていうのは、まあ、別の音素ということになるんですね。冒頭お話ししたように、僕は、母語としては鼻濁音を持ってないので、オーガラスとオーガラスが区別できるのか、されるのかっていうのは、その感覚としてわかりません。もし、オーガラスとオーガラスを区別する方言であれば、それは別の音素ということになりますが、ただ単に音色の違いというか、意味の区別には役に立たない、私がと言っても私がと言ってもどっちでもいいよみたいな方言にとっては、それは音声的な違いで、まあもっと専門的に言うと異音ということになります。まあ正直僕にとって鼻濁音っていうのは、画業の異音に過ぎない、つまり音素ではないんですが、規範的な日本語では、まあそんなものがあるかどうかわかりませんが、まあ規範的な日本語では鼻濁音っていうのは音素ということになってるんですね。まあぜひね、関連エピソードも合わせて聞いていただけたらと思います。もしかしたら似たような話をしているかもしれません。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローもよろしくお願いします。お相手はシンガ15でした。